深夜のたびため収録
ミッドナイトアワー
始まっちゃいましたね。
えい、
はい、久しぶりですね、二人で撮るのはね。なんかちょこちょこね、沖縄行って会ったりとかね、いろんなところで顔合わせてるんですけどね、
なんかすごくミラクルが起こりすぎて ね、 そうね、テープレコーダーを回さなかったですね。
そうね、そうね、なかなかね、まあそれも必然かなとね、
必然かなと
今日はね、ちょっとね、ゆっくり、
お互いいろんなことが熟成された状態で、ね、お話ししましょう。
まったりいいと思いますよ、本当に。いやー、濃い日々ですね、本当にね。
俺たち歩けば棒に当たりまくってね、もうまあタンコブだらけになるぐらいにミラクルがいっぱい起こっておりますよ、本当に。
そういうタンコブならいくつあってもな、そうそうそう、いくつこさえてもいい感じよね。
豊かなタンコブ、
ね。豊かなタンコブって新しいね。もう特にね、まあこの2日間ね、
はい、
ちょっとすごいホットな夜を私たち過ごしていますな。
はい。まずは昨日の話題から参りますか。
はい。
はい。2月25日、まあ以前ね、この番組では収穫祭のお話をしましたが、それを行いました、同じ R カフェ、はい、大津市の R カフェにて、
はい、
こたつライブなるものを行ってまいりました。
私初めてだったんですけど、2回目なんですよね。
う
ん、
そう、
昨年に引き続き。
おしゃれなカフェのね、テーブルを全部払いのけて、全席こたつにしてしまうという。
はい、聞いてはいたんですけど、本当に良かったね。
本当？良かった、良かった。それは。
あんな、なんていうの、幸せな空間ってなかなかないよね。
そう？
自分家のこたつで、ね、お酒飲みながら、炙り物しながら、なんかすごいライブも聞けちゃったみたいな、そんな感じの。
そうそう。
ねえ。
なんかね、お客さんみんな、こたつ席っていうことでね。エアこたつ。電気はついてないこたつにね。入りながら。
自分たちのね、熱気で温めてくださいっていう、ね。
そうそう。で、まあまあ、ミュージシャンが、その、わしらは、わしら言ってしまった。またそういう言葉使ってしまったけど、私らがハートフルにね、会場を思いっきり熱くするんで、みんなはこたつに入りながら、ポカポカしながら、美味しいお食事に舌鼓を打って、時々手を打って、時々イエイとか言いながら楽しんでもらうっていう、そういうコンセプトでね、始めたんですけどね。
しかもね、なんか、はい、7つぐらいやったんだっけね、こたつがね、こたつ席がね、
7つこたつを集めて ね、
でもなんか知らない人同士とかが同じこたつに入って、
そうね、で初、ね、めましてから始まって、でちょっとお酒も入ってお話も弾んできたところで、ライブが始まると、
本当にちょっと。夢のようなひとときだったと私はまあね、関係者席後ろから眺めていたわけですけれども、はい、すごく良かったし、昨日はアキラ、
はい、
リリープラス、
はい、
プラスというかね、もう今西大さん、
そうそう、そのこたつライブっていう企画を持ち上げた時に、去年ですね、1年前のライブの時に、ああ、もうこのこたつっていうコンセプト、寒い時にこたつに入って真夏のようなライブを聴くっていうので、今西太一というね、奇跡のおっさんって呼ばれてるシンガーソングライターがあるんですけど、
はい、
もうぜひともっていうことで毎年恒例の今西太一さんにも登場してもらいました。
あるカフェでね、私太一さん何回かね、ご一緒させていただいたんですけど、なんとも熱い、
熱いでしょ、
ハートに、ハートは静かにするような歌を、
そうでしょう、
なんかね、歌われる。
普段うちらは意識してない心のひだに挟まった感情を全部ズワーッとこうね、
ズワーって感じですね。
ズワーッと熊手で書き出してくるようなね。で、心の奥の方にズボッとこう突き刺さって離れへんようなね、熱い歌を歌うおっさんでございます。
なかなか軽な方ですね。
けうでしょ。
本当に。
今、ものすごい難しい言葉使ったの。けうって言うたな。
けう。そうそうそう。
まれや。まれ。中字がつくやつだな、けう。
そう
まれにあると書いてけうね。
でも、そんなけうなアーティストに、 あきらちゃん、だいぶ愛されてますね。
そう。
あきらちゃん、あきらちゃんって感じなのね。
もう、たまたまね、お出会いさせてもらって、うん、私も今、もう好きなことギャーギャーギャーギャー言ってますけどね、うん、本当に、こう、今西太一さんに初めて会った時に、一、う、番、ん、今までシンガーとかミュージシャンというか言うてきたけど、うん、何がやねんってすごい思わされた人で、もう全部の価値観をひっくり返されたっていうか、うん、歌うっていうことは、うん、これだけ魂を燃やさんとあかんねやっていうか、自分の恥ずかしいとか、ああ、自分はどんだけできてるか、うん、学生の時どんだけ盛り上がってくれてやるか、そんなこと関係ない、うん。自分がどんだけ魂燃やせるかっていうことやねんっていうのをバーンってもう見せてくれた人ですね。うん、私を心の底からへこましてくれた大恩師でもありますね、彼は。
今あのあきらちゃんがあるのは太一さんあってのって感じもあるんでしょうかね。
自分はそう思ってますね。
でも大事やね。なんか今まあね、今日は実はね、うん、後でまたゆっくりお話ししますけど、うん、フライングダッチマン D 君と、うん、ヒューマンエラーのね、
う
ん、
噂のね、
噂のね、うん、D 君と収録をしてきたばかりなんですけれども、
うちも5年ぶりに D 君に会えてね、うん、すごい良かったね。
そうなんですけどもね、うん、D 君だって本当に一人でね、
初めはね、
初めはね、うん、まあ、こんな大きなムーブメントになる前から一人で、
うん、そうそう、
自分のやっぱり発信したいことは自分で発信すると、
うん、リーの大事なことも、ね、うん、イエスオアのどっちかを自分でしっかりやると、
うん、
太一さんももちろんね、うん、まあ、こんな話していいのかどうかわからないけど、うん、メジャーで音楽活動をしてて、うん、でメジャーの契約が切れた時に、
うん、
荷物はギターケース1個やったんだって、
うん、
そのギターケース1個で帰ってきた時に、うん、ああ何すっかな、コンビニのバイトでもすっかなって思って3秒ぐらいで無理って思ったらしいんですよ。これやっぱ歌わなあかんと、
はいはいはい、
でそのまま河原町に出て行ってストリートを始めるところからまた第2の奇跡の旅路が始まったっていう話をね聞いたことがあるんですけど、
うん、
俺を待ってくれてる人がいる限り俺は全国どこでも行って、うん、どこでも全力でやると。
だって大さん待っとる人はいっぱいおるやろ
う
ね。
そうそうよ、
ねえ、うん、あのバイブレーションに浴びたくてね、うん、そんぐらいシャワーのようにね。
そう、
も
う
私リハの時から泣いてしまいましたけどね。
あ、ほんまになんかもう全身愛でできてるっていうかね、うん、人間の弱さも強さもずるさも、うん、全部ひっくるめた上でやっぱり愛しいんやなってことを、すごく人が納得できる言葉っていうか、頭でじゃなくて、心で納得できる言葉っていうか、その心の火だっていう言葉を使ったけど、その隙間に、もう挟まってる。なんかもうシーハーしたいねんっていうところをズボってくるよね。ほんまに。
いやでもだから、本当に、まあ、いつも私こうやってね震災のこととなんか絡めてしまうのももう病気かなと思うんですけどね。でも本当にね一人でできるんですよ。一人から
一人からできる、
うん、そうなんかね自分なんてとか、
うん、
何したらいいかわからんとか思って悶々としてる人とかね、
うんうん、
自分の力を信じれない人とかね、
うん、
その誰かと比べて、
うん、
あの人にはできるやろうけど自分にはとかね、
うん、
そういう風に思って自分自身を辛くしてる人っていうのがいっぱいいると思うけど、いやいやと本当に一人でもできることっていっぱいあって、その
あるある
ね、だから、うん、一人の力がある、うん、一人が持ってる力っていうのをね、
うん、
なんか私は信じたいなと。
すごい大きいことやと思いますよ。
うん、
その太一さんも最初被災地に行った時は、
うん、
俺は一人で行きたいんやと、
うん、
だから何そのライブで売り上げた CD の収益とか、
うん、
もう全部持って、
うん、
俺は自分の車を運転して自分で行くんやって言って、
うん、
一人で買ってね、
うんうん
うん、なんかそういう決意っていうか、
うん、
まあ、例えばこう私らもアーティスト、まあ何回も被災地にも足を運んでますけど、
うんうん、
それができる人間と場所を守らなあかん人間っていうのも当然いるわけで、でもその人らが場所を守ってるっていうことが、うん、うちらみたいな移動する人間にとってはとっても大事なサポートであったりするわけでしょ、う
ん、本当、
うん、でやっぱその話を聞いてくれる人っていうのも、うん、うちらにとってはすごく重要な人、
うん、
歌を聞いてくれる人も重要だし、
うん、
それに何かこう、あ、そうなんやって ていう、うちらはまあきっかけを発信させてもらうことができて、
うん、
それを受けた上で、まあ10人おったら10人のアイデアがあるし、
うん、
その人が出してくれた新しいものが何かのムーブメントにつながるかもしれへんし、
うん、
今は本当に一人一人がその場所場所でできることっていうのが何よりも重要で、
うん、
あの人はあれをやってるから私もこれをやらなければならないっていうことではなく、
うんうんうん、
その人の中であってこう腑に落ちることっていうか、ね、それに対して丁寧に一生懸命取り組むことってすごい力になると
思う。本当ね。いやなんかこの今月初めの方でね、
うん、
私たちは、沖縄、
うん
宮古島ツアーをしてきたわけですもんね。
う
ん
はい、
その中でもね、
はい、
いろんな人に会って、
うん、
そこで生活してる人たちからもいろんな刺激を受けたりとか。
うん、そうですね。
いやー本当にみんなクリエイターだなって感じましたよね、
うん、みんな生活をクリエイトしてますよね。
そう本当に
例えばそのアーティストって偉い人とか、うん、そういうことではなくて、
うん、
一人一人が自分の生活をどういう風にクリエイトしていくか、うん、どうやったら楽しいやろな、どうやったら体にいいやろな、うん、どうやったら喜ばれるやろな、
うん、
そんななんかこうプラスのエネルギーを自分自身に対してもそうやし周りの人にも送るために、
うんうん
命を燃やしてるっていう、
うん、
そういう人がすごい多くて、
うん、
それがなんか幸せやったかな、うん、そういう時間を一緒に過ごさせてもらったことはすごい幸せやった、
うん、そこで会った人たちっていうのはやっぱそのこれからのね、うん、こう未来をどう良くしていくかっていうことを、
うん、
やっぱりこう、まあ、ポジティブでありながらこう、うん、なんていうかなみんなとちゃんと協力しながらこうクリエイトしてるから、
うん、
やっぱりエネルギーがすごく気持ちいいというかね、
うんうんうん、
だったわけですけどもでもさっきねリー君とも話してたけど、
うん、
その揚げ足取ってる場合じゃねえんだよ
じゃベキュールやなほんまに
そう
そう
じゃないけど、
うん、
やっぱりそのこういう状況があると、
うん、
まあいろんな形でね、
うん、
そのまあ何か活動しあのムーブメントをね、
うんうんうん、
起こそうと頑張ってる人たちはいっぱいいると、
うん、
でも主義主張が例えばちょっと違うことで、
うん、
どっちがどうだとか、
うん、
そういうね上げ足取り
そうそうそうそう
っていうことがやっぱり起こり、
うん、
起こってしまうのもこの世の中まだまだ消えないね
なんか高い
っていうかさそうそうそうそう、
うん、
どっちがどうだとかね
どっちが偉いとかどっちが悪いとかも関係なくて、
うん、
どうこうに向かいたいかの問題や、
うんうん
要は
本当はね、
うん
うん、
そのやり方がいろいろあるってことは、
うん、
当然10人いたら10人やり方は違う、
うん、
でも向かうべきところが、
うん、
みんな同じ方向向いてたらいいやんって、
う
ん
う
ん、
と思うのにね、うん、まあねそうそうそうでもまだまだそういういろんな、
うん、
まあいろんなエネルギーが渦巻いてるのがこの世界であって、
うんうん、
まあそれはね一つまたなんか新しいものを生み出す上では、
うん、
こう必要なものなのかもしれないけれども、
うん、
でもねちょっとこうそうですねなんか今自分たちが、うん、自分たちの足で自分たちの手を使って心を使って、
はい、
こういろいろ動いている中で出会ってくる人たちが、
うん、
本当に気持ちのいい人たちが
そう
どんどんもう集まっていることを見ていくと自分のエネルギーがやっぱりどうであるかっていうことが大事なのかなと、
うんそうです。
思うんですよ。
そう。ほんで、多分、生物界でいうところの、本来の意味でのムーブメントっていうのは、あのね、なんかどっかの島に芋を洗って食べる猿がおったと。
うん、
で、なんかそれがある一定数に達すると、なんかようわからんけど、離れたとこの島の猿まで芋を洗って食べるようになったっていうね。
101匹目の。
101匹目の猿っていうやつですか。
うん、
それやと思うんですね、ムーブメントって。
うんうんうん、
でもいざどの猿から始めたかって言ったら分からへん
そうよね、う
ん。多分それがベストなんじゃないかなって思うね。
そうね。うんうん。いいことが広まって自然にね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
ほんならなんかその多分テレパシーやろ
う
ね。
うん、
まあリー君いいところの失ってしまったテレパシー。それがピューっとこうなんか伝わり合ってね、波動で、
うん。
それが同時多発的にいろんなところで起こっていくっていうことが、
うんうんうん、
なんか理想的なムーブメントなのかなっていうのは思うけどね。
うん
でもそれ起こりそうな気するよね。
もう起こりつつね、
うん、
あるんじゃないかなと、
うん、
そしてその不思議なね、
うん、
現象ですよ。あ、言ってみればある意味不思議なところが結構あるじゃないですか、
ねうん、
このね最近こういろんなところでへっていう形でつながったり、そのスピードの速さとか、
そうですね、
タイミングの良さとか、
うん、
そういうのってちょっとまあその場に居合わせると 本当にみたいな、うんうん、そういう驚きもあるけど、それが日常になってきた時にね、すごく
こう、そうよ、
面白い時代になってきたなと。
そうよ、だって近いところで言うとさ、うん、リリちゃん今回帰ってきてね、うん、神戸空港に到着しましたいうのに、はい、うちら神戸でライブしてた
やろ。そうだ
った
ね。
おえっていう感じだったもん。それも
おかげで重い荷物ガラガラしながら帰らなくて済みました。そうそう、ありがとうございます。
とかその例えば今日にしたってリリ君あんな忙しいスケジュールなのに、ねなんで空いてたっていう、そのタイミングだったりとかね。
本当にね。
だから、その、タイミングっていうの、当てはまるタイミングっていうのは、やっぱりすごい必然的なことやから、そこで学ばせてもらったことをしっかり掴んで、次にやっぱり活かしていきたいっていうか、自分の行動にも活かしたいなっていうのは思うよね。
そうね。本当に。なんか、何でも循環があると思うんですけどね。ポジティブな循環に乗るとポジティブなことってどんどん起こっていくんだなと私は思っていて、うん、
ポジティブな単行本がいっぱいできてくる。
もうボコボコやな、頭ボコボコや本当に、うん、そうそう、
蜂の巣みたいな手の頭が単行部で幸せ。
あんま見たくないけど絵柄的にはね、
絵柄はちょっとな、うん、きついけど、
きついけど、うん、でもそのポジティブな循環っていうものもあるけど、まあその反対にはネガティブな循環っていうのもやっぱり循環っていうものがあると思うよね。そうね。だからやっぱりそのどの循環に自分が乗りたいかというか、うんうん、乗ると決めるかというか、うん、そういうところが結構大事かなと思っているわけですよ。でやっぱりね、成功体験ってね、すればするほど成功を呼ぶっていうじゃないですか、はい、やっぱりその成功、そうだね、だからまあそれ逆もあるんですよね、うんうん、まあ、また失敗したと思うとまた次もダメなんじゃないかと思うと、うんうん、そういうね、こう循環に入ってしまうっていうのもやっぱり真実としてあるような気がする。そうね、うん、でその、まあ、今自分がどういう循環に乗っかっているのか、うん、どれぐらいの満足度の、ね、日々が回っているのかっていうのをこう自分でふっとこう振り返りながら、うん、まあ、そのクオリティをね、よりポジティブなものに上げていきたいなと思った時に、うん、まあ、日々の中にある何か選択肢、これをやるかやらないかとか、うんうん、ここに行くか行かないかっていう、うん、まあ、ちっちゃな選択肢がいっぱいあると思うんだけど、うんうん、それを、心が元気な時はあ行くとかね、うん、あやるってこう取れるけど、元気じゃない時に、うん、こうなかなかこう腰が重かったりとかね、うん、することもあると思うんだけど、そういう時こそ、うん、それをこうよし選んでみようと、うん、思って、その自分の心がねイエスという方にですね、うんうん、そのちょっとでも体を動かしてみると、うん、そのやっぱりやったかやらないかで、ね、あの次が変わってくるってすごく思うのでね、うんうん、なんかねそういうこういい循環をやっぱりね回していける自分になるっていうね、
うんうん
うん、それは自分の選択肢の中でその生まれてくることっていうかね、うん、そういう風に思うから、
うんうん、選択は常に二択やもんね、うん、イエスかノーかやから、
うんうんうん、
真ん中って絶対ないや、うんうんうん、幼児好きやアンケートの 1,2,3,4,5 なんか悪い大変満足みたいな、なんか1から5まで
5もね
2でやないかっていう話や
そうやな、
そう、
でも必ずね普通とかね
突き詰めたら2やから、うん、その2のどっちにするかっていうことを決める癖を日常の中につけていくと、うん、無駄は随分省かれるんじゃないかなと思うよね。
そうやね、うん、それがなかなか慣れてないと、まあちょっと難しかったり難しいと感じたりね、
う
ん、
そうそう
するかもしれないよね。でもね、うんうん、
でもまあ例えばその3っていう選択をなくしてね、真ん中の、
うんうんうんうん、
2か4にしてしまう、うんうんうん、まずそこから始めることでもいいしね、
そうだね、
うん、
うんうん、なんかちょっとゲーム感覚でね、
そうそうそう、
頭のトレーニング感覚でね、
うん
うんうん、それを実際にやるかやらないかは置いといても、うん、どうやろう自分今っていうところでね、う
ん
う
ん、まあ、気分ってすごい大事なんかもって、うん、最近すごい思うんやけど、うん、なんやろ、頭で考えたらどうしても、あでもあれがこれやからこうしようかなとか理由を求めちゃうでしょ、
うんうんうん、
でも気分ってすごい正直やから、
うん、
あ踊ったじゃあそうしようとか、
うんうんうんうん、
踊るか踊らへんかとか、
そうね、
それも大事やなと思うな、うんうんうん、
そこ大事やね、うん、やっぱりねよく私も、ね、クライアントさんとかに言う話なんやけど、
うん、
その人間っていうのはこう思考、うん、頭、マインドね、とハートっていうかね、うん、 その心の状態とか、うん、あとはまあ直感で腹ですよね、
うん、
その3つ別々に動いてるものなんですよと、
うん、
別々の機能を持ってるから、うんうんうん、だからまあそれが時にねこう頭でっかちになってしまう、思考がばっかりが大きくなってしまう時もある、
うん、
でこう感情に飲み込まれてしまう時がある、うん、その理性的なものがね持てなくなってしまうこともあるって、まあ、みんなバラバラに動いてるものですと、もともとね、
うん、
だからそれがまあいい循環をね、マインドもハートもね、
うん、
直感もスピリットも、
うん、
ちゃんとその意思疎通をね、その3つが測りながら、
うんうん、
バランスの取れたところでいろいろ選択していければいいんだけど、
うん、
まあ、人間人間だもの、
そう
よ
ね、
3つをですよ、
3つを
よう言ってくれた、それがね、うん、バラバラになることはよくあるわけですよ。
そうね、
でもね、そういうもんだと思った上で、
うん
うん、やっぱりこう自分の、うん、そうだな、頭でっかちにならずに、ね、
うん、
ちゃんと直感なり感覚の方がね、何、うん、と言ってるかっていうのを聞く癖をつけるっていうかな、
うん、そう
だね、うん、なんかね、本当に嫌と思ってるのにいいよって言ってしまうとかね、
うん、
そういうことは昔かつてよくありましたけども、
うん
うん、そういうことをね、そういう嘘をね、自分でつかないように、
うん、
自分につかないように
ってね、そうそうそう、人ってあんまり別にそんなにそれに対して、
うん、
あいつ腹立つわ、殺したらおかとか思わへんからねそこまで人のことに一生懸命になれへんもんじゃない、
うんうん、
そういう部分においては、
うん、ああそうなんやと、
ああそうかそうか、ほな次行こうかみたいな感じになるから、
うんうんうん、
なるべく自分が思ってることを正直に表現するっていうことをしていけばいいと思う、
うん
う
ん、
善悪ではなくて、あこうしたい、ああしたい、
うん、
っていうことは表現としてやる必要がある、絶対に生きていく上で、
うんうんうんうん、
それができんようになるから、どっかにね、歪みが出てきて、
ね、
結果ね、例えばこう、自死を選んでしまったりとか、精神的に病んでしまったりとか、でも、それは決して人のせいではなくて、自分がその表現をしてなかったっていうことにも絶対原因があるから、じゃあしていけばいいわけで、それはいいことでも悪いことでもなくて、当たり前のこと。
当たり前のこと、
ね。当たり前の権利。
そうだね。
それが生きることやと思う。
まあね、日本人は本当にこう自分の思ってることを、ね、なかなかこう言わずに相手に合わせるということが、
うんうん、
まあ、良しとされてきた文化もね、
うん、
文化的背景っていうんですかね、
うん、
そういうのもあるだけに、
そうやね、
うん、なかなかこう難しい部分もあるのかもしれないけど、
うんうん、
そうね、なんかその自分の感じてることを伝えるというのが悪なわけではないんですよね、
そうそうそうそう、本当はね、で悪になっちゃうのは、
うん、
私はこう思ってるの、なんであんたはこうなんて、こう相手を責めたらそれは良くないと思うんだけど、
うん、
自分がこう思います、
うん、
自分はこうしたいです、
うん、
それは当たり前にやっていいことだと思う、
うんうんうん、そうね、一人一人の人がそうなっていけたらね、
うん、
じゃあこうしましょうかねとか、
うん、
今回はこれでとかね、
そうそうそう、
そういう風にね、
そこでね、うん、お互いにどこが一番いい着地点かっていうことを話し合うための材料になるわけやから、
うん、
実はそう思ってることの中に今までもみ消されてきたすごくいい案がいっぱいあるかもしれないし、
うん、
だから出していけばいいと思う、
そうね、うん、だってね、今回そのリー君のヒューマンエラー、
うんうん、
本当に、まあ、爆発的に、こう、
うん、
いろんな人たちに聞かれるように、ね、短期間でなったわけですけれども、
うん、
あれ、まあ、聞かれたこと、ね、ない方、まあ、前回の、
うん、
収録で流していますので、
はい、
ちょっともう聞かれた方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、あれは、やっぱり人がなかなか、あそこまで言えないことを、
うん、
まあ、言ってくれてるわけですよね、歌ってくれてる。うんうん、で無関心をね装ってた人も、
うん、
あれを聞いたことによって自分の中にあった、
うん、
それそれっていうものがね、
もわっと出てき
て、出てきてね、
うん、
その心動かされてね、
うん、
無関心でいられなくなったというかね、
そうやね、
そういうこともあの一曲であったんだと思うんですよね、
うん、
その言いたいけど言えないことを言うっていうアクションをね、
そう、
まあもしかしたらすぐに誰にでもできるわけではないかもしれないけれども、うんうんうん、でもそういうものに触れていくことでね、
うん、
自分の中にあるこう熱いものだったりとか、
うん、
うん、こう流せない 本音だったりとか、
うんうん、
そういうものが出てきたら締めたもんですね、
そうですね、
うん、
で多分彼自身もすごいいろんな葛藤もあって、
うん、
これをね例えば出すべきか出さぬべきか、
うん、
自粛すべきかうんのいろいろあった上で、うん、それでもやっぱり自分でね、
うん、
出してそれを、
うん、
出したっていうアクションがやっぱすごいなと思うんですよね。
うん、そうね、
うん。
まあでも彼的に言うならば出てきたって感じなのよね。
うん、出てきたもんを、うん、まあ出てきたから、うん、自分が今必要や思うから言いましたと、
うん。
多分それぐらいのことなんですよね、うん、彼からしたら。
う
ん
う
ん
う
ん
そうね、
彼にとっての当たり前を当たり前にやったこれは一個の生活の中の一つのシーンであって、
うんうん、
なんかそれがなんていうかねリー君が世の中を変えるためにどうこううんぬんクソたらそれを頭で思ってるわけではなくて、
うん、
心の中で自分の生活の必要に応じてふっと出した呼吸みたいなもんなんですよね、
うん、そうね、そこにあれだけたくさんの人が共感したということをね考えれば、
うん、
やっぱり捨てたもんじゃないなと思うんですよ。捨てたもんじゃないな
って思うし、
うん
う
ん
う
ん、
でそのリー君を例えばあこの人は左やなとか、うん、そういうことじゃなくって、
うんうんうん、
彼がこう思うよっていう提案に対して、
うん、
じゃあ私らはどう思うのか、
うんそう
ね、私はどう行動するのかっていうことを考えて、うん、一人一人に絶対役割はあるし、
うん、
一人一人にもうそれぞれにしかできへんことも必ずあるから、
うん、
それをやっていけば、
うん、
ベストなんじゃないって思う。
そうね、
うん
うん、
みんなが原発反対原発反対でデモに出ろっていうことを言ってるわけでもないじゃん、
うん、
彼はね、
うん、
どう生きたいの、
うん、
どうしたいの
何大事にしたいの、
うん
ね
うん、その提案やから、うん、彼からすると、
うん
うんうん、ただ僕はこれを知ってでこの知ったことを昔の人にも聞いてもらいたいなと、
うん、
そういう彼の欲求、
うんうんうん、
当然原発のあるなしっていうのは、
うん、
無関心な人が多かろうが賛成の人が多かろうが、
うん、
みんなが被らなきゃ問題になってくるわけだから ね、
う
ん、
そうね、
うちらだけじゃなく子供もね、
うん、
孫もみんなそうだし、
うん、今まだここに生まれてきてない世代にまで影響をね、
うん、
与えていく出来事やからね、
うん
うん
それに対して経済がお金がそれだけで済むのかしら果たしてっていう部分までね、
うん、
考えるいい機会ではあるじゃない、
うん、
今すごい本当に、
うん、
もうなんか収束してるっていうような、
うん、
ねいろんな記事が出たりもするけど、
うん、
収束は 150% しておりませんので、うん、ここから先の方が今までよりも大事だと思うのよね。
ね、
うん
そうねそうね何が幸せな生き方かってねいろんな考え方あると思うけど、
うん、
でも自分が自分の心に正直に生きれてなくて幸せってないような気がする、
ね、ないよね、
うん、その悩んだりわからないって思うことがあっても私はいいと思う、
うん、いいよいいよ、
うん、けどでもそのわからないことをわからないとちゃんと分かることっていうのかな。
そう、
うん、
分からないっていう認識と、
うん、
あこれは間違っていたからこうしたいなって、
うん、
なんていうの自分の過ちとか、
うん、
そういう間違い無知さを知るっていうことやね、
うん、
まず、
うん、
それは悪いことじゃない、うん、なくって、
うんうん、
それを認識するってことがすごく大事なんですよね、
うんうんうん、
知らなかったことは悪いことじゃない、うちらは多分死ぬまで知らんことだらけ、
だらけやな、
それが当たり前やから、
ね、
うん、うん、
そうね、やっぱそのね、流さないっていうのは大事なことなんじゃないかなと、忙しいから、ね、
うん、
その流してしまうというかね、
うんうん、
そういうことが山のようにあると思うんだけど、
うん、
でもそれを流し続けてしまった先に幸せは待ってないんじゃないかなって思うと、今ここで踏ん張るというかね、
そうよね、
うんうん、
で、まあ、例えば今もその具体的に言うと放射能問題とかも確実に起こっていて、
うん、
そしてこの状況を変えることはできない、
うん、
これに対して目をつぶることは誰もできない、
うん、
これは現実やから、
うん、
それをごまかすってことはできないの、
うん、
誰も 100% できへんわけやから、
うんうんうん、
じゃあそんな状況の中でも何豊かに暮らす、
うん、
心豊かに不安 一個でも不安を減らすために生きるにはどうしたらいいかっていうクリエイティブな発想はすごく必要やし、それは誰でもやっていかなあかんことや。避けては通れへんことだよな。
そうね、なんかまあ、じゃあね、こう、まあ、この話を聞いてる方々ね、今日幸せでしたかっていうかね、今日幸せを感じて、生きてますかっていう、それを自分自身にちょっと問いかけてみたときに、まあ、どれぐらい、あ、 100% 今日も満足したなって思えた人もいるだろうし、あ、今日はなんかちょっと頑張りすぎたかなとかね、なんかまあね、幸せっていう言葉だけじゃなくていいけど、今日どうでしたか、っていう一日一日を自分なりに振り返ったときに、素直に自分の心の中からこう聞こえてくる、その感覚っていうか声というか、それを、なんかこう聞く時間というかね、聞く、タイミングを自分なりに持ってみるっていうのも大事なことやないかなと、
そうやね、
思うのね。そうね。
で、まあ、一日が終わるときには、自分が一日やったことをねぎらってあげるとか、一日に出会ったいろんなことにありがとうっていう思えることを持ってみるとか、そう思えへんのであれば何が原因やったかなとか、なんかいろいろそういうことを考えながら、こんな私やからダメなんやとか、そういうことではなくって、明日をよりよく生きるための、自分との、なんていうの、業務日報を書くみたいな。セルフ業務日報的な。
セルフ業務日報ね。
そうそう。そこには、こう、
あなたも私もね。
誰かに気を照らう必要も何もないじゃない、自分と一生向き合っていく人間なんてね、上司とかじゃなくて自分自身だけやからさ。
本当ね。
その自分と、ね、うまく付き合っていく方法っていうか、環境は変えられるけど自分自身は変えられへんわけだから、でもその自分をよりよく改善していくためには、誰も今が一番最悪と思っといたらいいの。明日はもっと良くなるから絶対、だからそういうふうに自分と向き合っていく方法っていうのがベストなんちゃうかな。今が一番未熟やと思えばいいんですよね、きっと。
そうね、
死ぬまで勉強やからね。そう思ったら楽やん。
今日より明日は、
ね、そうそうそうそう、
また一つ、ね、素敵なことが、
ね、ひばりちゃんも言うとったよ、今日の我に明日は負けじと書いてあった。
あ、それはひばりちゃん、
ひばりちゃんの名言や。そんな、
はあ、そうですか、さすがです
ね。今日の私に明日の私は絶対負けてはいけないっていうのがひばりちゃんのね、座右の銘やったわけですよ。ね、周りから見たら女王と言われてる人もそうなんです。自分の非力なところであったりとか、無力なところを受け入れた上で明日どうするか、それも一個のねぎらいじゃない、自分に対するね。責めるんではない、反省はしたらいい、でも責めちゃいけないですよね。
だって頑張ったんだもん、
頑張ってる、みんな頑張ってるよ、生きるってことだけで頑張ってるわけやから。
本当ね、そこはちゃんとねぎらってあげないとね。
そうそうそう。反省するっていうのは責めることではなくて、明日もっと豊かさを自分にパワーとして補充してあげるための材料じゃないですか。
そうですね。
だからその原発の問題もそうやけど、今まで無知やった自分を責めて、知らんかったのにそんなにわかに原発反対とか言うのは良くないとか、そんな思わんでいい。無知やったことは、知れるチャンスがあるわけから知っていけばいいし、知った上で自分は何を選ぶのかっていうことを決めていけばいいだけ。
さっきのね、こう無関心が一番良くないという話も出てきたけど、自分の心に無関心が一番良くないと思うよね。自分の心が今何を感じてるのか、まあ心だけじゃなくて体がでもいいよ、ね、疲れてるのに、ねぎらってもあげないんじゃなくてね、もう自分が今何を感じてるのかっていうのをやっぱり感じられるぐらいのスピードでやっぱり行きたいもんだなと、
そうですね、
思うわけですよ。
私もついついスピードを上げたりとかしてしまいますけれど、
でもね、だいぶスピードはかなりね、早いし、やることをいっぱいやってるのも見てるけど、でも感じながら生きれるようになってきてるんじゃないですかね、自分の。
なんかね、 感じる、うん、感じるっていう能力はすごい、
うん、
まあ、その自分のスピードがアップしてることと一緒にふわっとこう同時並行に広がってる気はするかな、
うんうん、慣れてくるとその感じるっていうこと、その時間をかけなくてもね、
うんうん、
できるようになると思う、瞬時に分かるようになると思うよ。そうそうそう
そう、で感じてないと全部を一個一個こうバーって考えながらこなせへんから、
うんうんうんうん、
その感覚を信じながらやっていくしかないっていう部分もあるし、例えばこう曲を一個覚えるにしても、
うん、
今まで頭で考えて覚えようとしてたことが、
うん、
時間がないもんやから、
うん、
さって聞いただけで耳が覚えるとか、そういう感度もブワーって上がっていってる感じがする
、うんうん、
だからそれぐらいなんていうの、頭とか心を明け渡さなあかんなと思って、
うん、
いろんなことに対して、
はいはい、
無駄なこと考えるんではなくて、
うんうん、
明け渡す、
うん、
もうそのなんか感覚をくすぐるものに対して全部を明け渡してしまうっていうことが大事やなと、
うん、
じゃあ白旗を上げたわけや、うん、降参みたいな、
降参ねえ、
うん、
うん、
それでいいんかなとも思うし、
うんうん、
でそういったものの中から無駄をなくしていくと、
うん、
じゃあ今すごい大事っていうこととか、
うん、
今これに対しては戦わなあかんいうことすごくクリアに見えてくるから
ね。そうだね、そうだね、そういう風になってくると、その真ん中がね、
うん、
グレーゾーンっていうのが、
うん、
いい意味でなくなってくるよね、
うん、そうですよね、
うん、あの少なくなってくるっていうのかな、うん
うん、あとあんまこうしょうもないことで腹立たへんわ、たそんな時間ないし常にもう自分自身との問答っていうかね、
うん、
いやこのシチュエーション置かれた時どないしたら自分は気分よく交流できるかとか、
うんうん、
気分をあの道しるべに、
ね、いや気分が道しるべがいいじゃないですか、
気分が道しるべ、
それ私大事だと思うな、
さっき、うん、
快か不快か、
そうやんね、
幸か不幸か
もうね、
ね、
それに
それをバロメーターにして生きてほしい、
白旗を上げたらいいのよ、うん、そこに気分には語れへん、
うん、
乗るか乗らへんかみたいな、
そうね、
語れへんもんな、どこまで行っても、うん、頭で考えることなんか、
本当本当、いや本当にそうですよ、
うん、
いやますます動物的になってきてしまいますね、
そうですね、
はい、
だからもうついついね。
だってイベント動物だからね、
そうそう、イベントするにしてもね、
うん、
え冬やろこたつとみかんがあったらライブおもろいやんとか、もうそのおもろそうなことばっか集めてねイベントやったりとか、
うん、
うん、今度はね今目論んでるのは、
うん、
お田植え祭りをしようかな思ってて、
ほうほう、
まあ田を植えたことない人とかみんな集まってもらって、
うんうんうん、
みんなで土を殴りながら田んぼををにこう苗を植えて、
はあは
あ、歌を歌いながら苗を植えてそのままバーベキューライブとかどうかな、
はい、
ちょっともくろんでんねんけどな、
それは壮大な、
ちょっと面白いな、ま、そんな
田んぼもあるし、
うん、
バーベキューできる素敵な
スペースもあるし、
スペースもあるし、
うん、
できるじゃないですか、
できますよ、
はい、
うん、それをちょっとやろうかなと思ってるんだけど、
ね、何月ぐらいもくろんでるんですか、
4月末ぐらいかな、
うん、
うん
なるほど、
うん、
参加させていただきます、
はい、やりましょうやりましょう、
はい、
みんなでね熱いことやっていきましょう、うん、
ねえ、
うん、
本当にね、いやーこんな夜中に今日も熱いトークを
本当にね
繰り広げてしまい
ました、ね、しゃあないやん、だってもう熱いタンコブがいっぱいできてんねんもん、もう出会いすぎていろいろ、
本当やな、
うん、うん、
いやー熱い、ここ寒いんですけどね、
この日は、ね、気温2度やけど、
うん、
暑い、暑い、汗が出てくるよみたいなね、ほんまにね、
うん、
何やろいいんかなこんなんで、うちら
何が
えこんな、なん
か
こんなワクワクしてたらワクワク病になってしまうワンツーワクワク病
どこかで聞いたあれですね、純平くんは元気でしょうかね、
元気でしょうね、きっと
沖縄から帰ってきたのかな、
うん、
ね、
寒いやろな、
うん、みんなね、
ざまあ見やがれみたいなうちも帰ってきた日雪太ったで
本当に、うん、まあさっきもねちらついてましたよね、
ちらついてたね、
うん、私なんか気温差30度とかね、
でしょ、
そういうところを行ったり来たり行ったり来たりしてますよ、
あ、そう、北海道も行ってたもんな、
北海道も行ってたしね、
うん、
うん、
でもまあ沖縄で北海道の人に会
う
たりな、
そうそうそう、
いろんなことがあるな、
本当ね、世界は だいぶ狭くなってきてる気がしますね。
ねえ、だって宮古島でもね、
うん、
なんかあきら YouTube で見たぞって言ってねこんなところで会えるわとはみたいなお客さんもいてくれたりとかね。
本当ね、
なんなんでしょうね、この
いやー世界が
こと、ね、
あちらを待ってるってことです
よ。同期してる感じやね、いろんなことが。それが面白いですね。
本当ですね、
なんかそのワクワクの一個の要素になれたら一番嬉しいな。このままなんかおもろいことやってたらな。
ね、そして一人一人みんながそのワクワクのキラキラの一つ一つ一粒になれるようにね、うん、その熱い歌声を轟かせるんでしょ、これからも。轟
かせるし、みんなが多分ワクワクの要素なんやね。
そうやね、本当にね。
なんか無駄なこと考えへんかったらみんなもうワクワクやねんで。すごい大事やから、一個一個。
本当やね。うん、
一人がめっちゃ大事やし。
うん。
うん、その自覚を持ってほしいね、みんな。俺はワクワクさんや、いう自覚持ってほしいね。うん、
そうやな。
そうそう。
まあ本当に、うちらはね、こう歌だったり音だったりとか、うん、まあそういう、まあ、ツールを一つ持ってる、
うん、
わけですけれども、
うん、
だからやっぱりね、そういう、まあそれだけじゃないけど、バイブレーションのいいものを、ね、
うん、
こう提供して、そしてまた自分らもいただいて、
うん、
ね、これからもね、ちょっとそのハッピーバイブレーションをです ね、
じゃあね、
どんどんどんどん広げていきたいと思うんですけど、
はい、
今日はね、最後に、
うん、
今西太一さんの、
はい、熱いおっさんやで、ほんまに
一曲を、
熱いおっさんの熱い一曲ですけれども、
ね、うちら大好きな、
大好きです。
もうあきらちゃんなんか これ国歌にしたいねっていうぐらい
の、ね、国歌にしたいね。もうこれを国歌にすればいいと思うね。
うん、
うん、で、まあ彼がこの曲を書いたのは震災の前なんですけれども、
はい、
なんていうかな、本当に全てのことに通じるんじゃないかと、
うん、
そしてちょうど、まあ、今季節も寒いけれど、
うん、
もうね、絶対待ってたら来るんやとね、
はい、
待ちわびてる季節は来るんやと、
はい、
うん、でもそれをこさすのはみんなのハートの力やね。
そうですね、
うん、それをそれを彼は全国回って魂を燃やし続けながらね、
ね
え、いろんな人にね、
届けてるよね。
バイブレーションわっさあとね、撒き散らしてるんですけれどもね、こんな主力の国家候補ですよ。
国家候補ですね。
皆さん、今西太一に清き一票をお願いいたします。
はい。はい、では、最後にお届けします。今西太一さんの春だよをお聴きください。
気持ち高層ビルが僕を見下した。どうして手遅れだなんて思ってしまったんだろう。用意された時間が限られているなんて、何も終わりはしない、ただ変わっていくだけ。雨が花にすることを涙が心にしてた。人は余計なものを背負うから空が飛べないんだ。三つ数えたら桜咲き乱れるから、一つ二つ三つシャラララララ、春だよ春だよ、あったかい春だよ。そして時々口に出さないと雪は溶けない。いつでも孤独はこの世で一番ありふれた病気。誰かに道を照らしてもらうのを待ってるなんて、涼しいにもほどがあるよ、しっかりしろよ。君が が僕にすることを涙が心にしてた。今日は昨日と違う昨日よりも賢くなりたい。三つ数えたら桜咲き乱れるから、一つ二つ三つシャララララ春だよ春だよ。あったかい春だよ。涙は声もなくこぼれ落ちる。それでも僕は素晴らしいと君を抱きしめていたい。一秒も狂わない時計なんてもう見ない。なくしたものを探すのももうおしまいだ。雨が花にすることを涙が心にしてた。君が僕にすることを涙が心にしてた。三つ数えたら桜咲き乱れるから、一つ二つ三つ目を覚ませ春だよ春だよ。あったかい春だよ。I'm not afraid to die.